それじゃあ今日もですね、御言葉を取り出させていただきますけれども、今日は、創世記のところからですね読んでいただきました。今日はあなたはどこにいるのか、この神様の言葉をご一緒にですね、心に留めたいと思っております。最近までにですね、ちょっと今日は、怖いというか不安なことをねちょっと話したいと思うんですが、まあ、その一つはですね、まあ、今日もお祈りがありましたけれど、台風12号のことですね。今年の今回の台風はコースがおかしいでしたよね。なんか普通でした、大概こう右回りにこう曲がっていくんですけど、なんかこう左の方に曲がってきました。つい2、3日前もですね、岡本兄弟と話してましたら、あの今回の台風は伊勢湾台風とコースが同じだって、こうそんなことを聞きましたよね。そう思ってですね、ますますこうお祈りをしたんですけれども、最初は小さいように思いましたけれども、だんだん勢力を増してましたよね。そして今言いましたように、コースが大体こう右回りな、今回はこんな風ですね。まあ、今日は幸い私たちのところは無事に守られましたけれど、今頃はもう岡山、広島、本当にこの間の水害のありました大変なところをですね、なんかもう舐めるようにコース進んでおりますので、本当に無事に守られるようにと切に祈ることでありますけれども、まあ、この台風のこともですね、私も、このしばらく牧師館の方はテレビがありませんでしたので、まあ、ラジオと、まあ、スマホでですね、いろんな情報を聞くしかありませんでした。まあ、いくらかは分かるんですけれども、やっぱりなんかこう映像がないのがちょっと不安な気持ちがありました。祈祷会でもみんなで本当に今回の子ども会がお楽しみ会が守られるようにですねお祈りをしましたけれども、司法にもちょっと書かせていただきましたけれども、本当にね、私たちの祈りにこう勝って神様が素晴らしいこう祝福を与えてくださいました。この間の前の祈祷会では、今回の子ども会何人ぐらい参加でしょうかね、そんな話があったとき、確か6人、今は6人ですとかいう、そういう話があってですね、いや、6人と思ったんですね。でも、昨日はですね、なんと16人の子供たちですね、新しい子供たちも来てくださいました。新しいお父さん、お母さん方もですね、来てくださったようにも思います。そして兄弟姉妹たちもたくさんご奉仕をくださいまして、結果的には昨日はもう大人28名、子どもが16名、全部で44名もですね、たくさんの方たちが来てくださって、まあ、本当に楽しくこのお楽しみ会、私も楽しむことができました。教科学校の先生方の尊いご奉仕に本当に心からね感謝申し上げます。長い時間をかけて祈って準備して本当によくやってくださいました。素晴らしいですね、楽しいプログラムで子どもたちと一緒に手作りのおうどんもね食べましたけれど、あれも楽しかったですね、美味しかったです。またゲームもいっぱいですね、なんか趣向が凝らして、なんか私も知りませんのでね、その先どうなるのか分からなかったから、次何があるのかな、何があるのかな、本当に子どもとのように一緒に楽しむことができて本当に良かったと思ってます。まあ、一つこうして終わってみれば感謝ですけれど、でも正直な話、この数日前はこの台風大丈夫かな、この楽しみ会がちゃんとできるのかな、そんなですね不安を抱えながらみんなでお祈りしておりました。主が本当に私たちのお祈りに応えて、また尊い皆さん方のですね兄弟姉妹のご奉仕に応えて、思う以上のですね、予想する以上のですね、こういうような祝福につながったことを本当にまず感謝したいと思っております。さて、またもう一つですね、次に、まあ、怖いというか不安なこといろいろあるんですね。暑い夏ですから時々怖い話もいいのかも分かりませんけれど、私のね続いて思い出します怖い話は溺れたことですね。まあ、助かったんで今こうして生きてますけれどね、本当に、水に溺れたこと、そんな経験がありました。子供の頃、小学生の3年生か4年生ぐらいのことだったと思うんですけれども、私の生まれ育ちましたこの大垣市、当時はまだですね学校に、まあ、プールはあったと思うんですけれども、まあ、どういうことかね、市が管理する 水位場っていうのがね、プールがありませんでしたので、なんと揖斐川のあそこがですね市の水泳場ということになったんですね。まあそんなことで子どもたちにはですねバスの割引券がありまして、片道確か5円ぐらいだったと思うんですけれどね、その割引券を持って兄や姉たちと一緒にね、あの揖斐川まであのバスに乗ってあの行ったことがありました。まあもちろん事前に大人の方々がこの辺は安全ですよということでちゃんとこう場所を指定してですね、まあ監視の方もいらっしゃったんでしょう。まあとにかくそんなところでこう水泳をしてたんですけれども、最初は水遊びをしてましたけれども、ところがだんだんだんだんですね、周りの子と同じように、ちょっとずつ深み深みの方に行くうちにですね、まあ膝ぐらいまでは良かったんですけれど、なんかこう太ももあたりぐらいの水が来た頃からね、だんだんだんだんその浅瀬と言いながらも水の流れにこう押されてですね、いやこれちょっとまずいなと思いながらですね、なんとかこう浅瀬の方に向かおうとするんですけれども、だんだんだんだんその水の強さにですね押されて、もう太ももからもう腰ぐらいまで、もう本当にねちょっとこれはまずいなと思ってですね、必死に浅瀬の方に岸の方に行くんですけども、水をかきながら残念ながら私そんな水泳もですね得意でもなくって、もうどんどんどんどんこう深みの方にね流されていったんです。もう本当必死でしたよ。もうこれ以上ですね、もうとにかく逆らえないということで、もう結局水に流されてしまってダーッと行ってしまったんですね。いやー本当にもう子供ながらにですね、まあ溺れる死ぬと本当にこう感じましたね。もうあとはですから、もうの残る以外はもうあとはもう渡るしかありませんのでね、渡り切ったこともないあの揖斐川の向こう岸に向かってもう必死に泳ぎましたね。必死に泳ぎました。もう、どれぐらいの川幅であったのかもうあの分かりませんけれど、まあ、でも私にとってはとにかく、越えたことのない揖斐川の川幅ですからね、まあ後で長良川や木曽川やみたいなね、いやもっと大きな川があるんだと思いましたけれども、まあでもあの時の小学生の私にとってはあの揖斐川の幅は本当にもう未知のですねこう幅広い川でしたのでね、とにかく必死になって泳ぎましたね。もうとにかく必死に泳いで、そうこうするうちにですねなんとかこう向こう岸に近づくんですけれど、でもやっぱり川は水が流れておりますから、こういうに向かっていてもですねどんどんどんどんこう流されていくわけですのでね、実際の川幅よりも、まあ、その 1.5 倍ぐらい泳ぎたでしょうかね。まあでも助かりました。なんとか必死に泳いだおかげで渡りきってですね、もうこの辺はいいかなと思って立ってみたら何のことはない、こんな浅瀬まで来てたんですけれど、そして、向こう岸から橋に渡って、そしてまた川の橋を渡ってこっちに帰ってきて、もうそういうですね経験がありました。あれ以来揖斐川にあの通る旅がたんですねあのことが忘れられません。皆さんもそんなね溺れる経験はどうでしょうかね。怖いもんですよね。今年も水難事故がないようにと願うものですけれど、でも本当にその私自身のですね溺れるかという経験は、まあ、あのとにかくこれぐらいは大丈夫かなって思いながらちょっとずつその浅瀬をね深みに行ってしまった。でそうこうするうちにもう逆らえられないぐらいの川の流れにとうとう押し流されてしまった。まあいろんなことをですねこう教訓として私はこう学び取ることができるんですけれど、まあでも本当にあの溺れて死ぬかというあの経験は私にとってもいろんなことをその後もですね考えさせられます。また別の話ですけれどもですね、皆さん迷子になったことはありますでしょうか。私はあんまり迷子になったことはないんですね。もともと子供の頃から小心者ですからあんまりですから、まあ、その溺れそうになったこと以外はですねあんまり冒険をしないことかもしれませんけれど、まあ、でも時々ね子供さんが迷子になってもう必死になってお母さんとかお父ちゃんとかね呼んでるのを見ますと、やっぱり迷子って怖いことですよね。どうしてこんなとこへ来ちゃったのか、お父さんお母さんどこ行ったのか、自分はこれからどっち行ったらいいのか、 本当にこう迷子になっている子どもの様子を見ますと、やっぱこれもまた子ども時代のですね、忘れられない一つの経験、怖い経験ではないかなと思うんですね。さて、今日読んでいただいたこの創世記の3章のところを見ますと、創世記はですね、世界の始まり、人類の始まり、さまざまな事柄の始まりがありますが、ここにもですね、実は、最初のかくれんぼをね、見ることができるような気がいたします。遊びではありませんけれども、神様が、食べてはいけないという命の木、その実をですね、上手に誘われて、誘惑に負けてしまって、とにかく食べてしまったアダムとエヴァ、確かにその実はですね、誠に食べるのによく、目に麗しく賢くする、ですから、最初はまず女性がエヴァが取って、そしてじゃああなたも食べたらって言ってですね、そして、この二人はですね、とうとう神様から食べてはいけないという命令を破ってしまって、食べてしまったというわけですね。そうすると、この七節のところを見ますと、このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。自分たちがこの裸だということ、恥ずかしいということを彼らは初めてですね、感じ取ることができたのですね。そして彼らはイチジクの葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。まあそのようなことでしたけれども、そしてその歩き回ってあれこれやっているうちにですね、彼らは神様が近づいてこられる神様の声を聞いて、そして彼らは何をしたか、自分の身を隠したのですね。これもなんかこう面白い行動だなと思います。私たちのこう夫婦にも子供がいますけれども、いつ頃でしたかね、小さい時に、子供が小さい時、何してるのって言った時ですね、まあどの子供もよくするんですけど、パッとこうね、後ろに手を回してね、なんかこう隠すんですよね。まあ子供らしい光景っていうのは光景ですけれど、何でしょうね、教えられないのに、ある時から人間はこう隠すっていうことをですね、思いつくようになりました。何かあるからですよね。隠す必要がなければ隠しません。でもこのアダム・エヴァたちもですね、彼らは自分の身をですね、その木の間に隠したというんですね。そしたら神様はですね、そのアダム・エヴァに対して呼びかけられました。あなたはどこにいるのか。考えてみれば神様は何でもご存知ですから、彼らがその木の実を食べてしまったこと、そして、彼らが木の間にですね、実を隠していることだってもちろんご存知であるにもかかわらず、神は彼らに語られたんですね。あなたはどこにいるのか。私はこの言葉を読むとき、また読んで以来ですね、何度も何度も、これはアダム・エヴァだけに語ってらっしゃらない、私たちにも語られている言葉のように気が、そのような気がしてなりません。時々私自身の心の中に、あなたはどこにいるのかと、そう語られる声が私に語られているような気がするんですね。何かこう、やってる時、また時にはですね、何かこう愚かなことや、もうつまらないことや、本当にですね、主が喜ばれないような何かことをやってた時、あなたは何をしているのか、この言葉が私の心の中に響くのです。教会学校でも使っております、子供福音賛美歌の中にこんな歌がありますね。子供よ何をしてる、子供よ何をしてる、気をつけなさい、天から見ているお方がいるのですよ、というようなね、こんなこと賛美なんですね。この歌もよく私は心の中に時々響くんですね。誰も見てないようでいて、実は私の言葉も私の状態もみんな見ておられるお方がおられる。その方がですね、やっぱ時々私の心の中に、あなたはどこにいるのか、今何してんの、なんでそんなことしてるの、とそのようにこう語られるような気がしてなりません。はっとですね、 自分自身のありようや自分の生き方や自分の心の様子をですね、はっと考えさせられる、そんなこう気がしてなりません。ですから私は時々ですね、こう人は、私自身のことですけれど、人はですね、本当にこの神様の目を避けて自分のしたいことばかりをやっている、そして何かあればすぐ身を隠す、なんかこう隠れもしているような子供みたい。私は自分の姿が、行動が、また生き方が時々そんな風にこう思えてありません。ですからあなたはどこにいるのか、これは実はこの聖書の中の創世記3章のアダムエヴァだけではなくて、つまり私たち一人一人にも、今の私たちにも語りかけていらっしゃる神様の言葉であるということを互いに覚えたいと思うのですね。なぜなら私たちはですね、時々自分勝手な、これがいいだろう、いやこれだよ、この道だよと思ってどんどんどんどん進むうちにですね、いつしか本当のいいところ、本当の良い場所が分からなくなってしまって、それどころか自分自身が今どこにいるのかも分からなくなってしまう。なんでこんなことになってしまってる、なんでこんなふうな生活なんだと私たちは悩むからなんですね。そんな私たちに神様はですね、あなたはどこにいますか、今日もお一人お一人に語っていらっしゃる神様の言葉であるということを皆さんとご一緒にですね、覚えたいと思うのです。あなたはどこにいるの、この神様からのストレートなシンプルなこの質問の中に、私はその意味をですね、いくつかのことを思い起こすことができます。一つは、あなたはいるべきところを離れて、一体あなたはどこ行ってしまったんだ、なんていうところに今いるんだということなんですね。ずいぶん前ですけれども、もう有名なあの小坂忠先生がですね、クリスチャンになられて、そして伝道者になられて、その働きを始められた頃、あるコンサートにですね、こういう集会がありますので来てくださいっていう案内して、行きました。あの時の小坂忠先生、若い方、子どもさんたちご存知でしょう、ね、ロックの草分けの、素晴らしい先生ですけど、あの時のですね、先生の最初の姿はね、こんな長い髪の毛でね、そして独特なこの眼鏡をかけて、そしてもう、なんていうんですかね、いわゆるロックシンガーですからね、そういう、こう服装で、そしてギターを持ってですね、こう、いきなり登場するなりですね、ホロホロっていう、そういう歌を歌ったんですね。私には最初その聞いた時、フォロー、英語のフォローかな、従うというそういう言葉かなと聞こえたんですけど、実はそれはですね、文字通り放浪する、あちらこちらとうろつき回る放浪する、ね、そういう歌だということを後で、歌の後で聞きました。放浪放浪、もう教会では聞いたことのないような、教会では聞くことのないようなですね、激しいロックのですね、もうリズムの効いたそういう歌でした。聞いててそんな楽しい歌とは正直なところ思いませんでしたけど、そんな歌をまず歌って登場された小坂忠先生はですね、実は私のこれまでの歩みはこの歌のようでした、そんなふうなこう説明をされて、その歌のことがよく分かりました。神様が分からず、神様を知らず、自分勝手の道をですね、あっち行ったりこっち行ったり、これが楽しければこれ、こんな遊びが流行ってたらこんな遊びが、もうみんなからですね、本当に良くないと言われてても、もうお酒やドラッグや、またさまざまなことにですね、走って、そして心の中には何にも平安のない、私は今までこういう生活でした、そういう思いで、放浪という歌を歌われたんですね。もう随分前ですけれども、本当に忘れられないこう思い出です。このあなたはどこにいるのかというこの言葉は、第一番目に私にはですね、あなたはおるべきところを離れて、一体今どこ行ってしまったんだ、なんでそんなとこ行ってしまったんだ、だからいけないんだろうと、そういう問いかけのように私には意味が聞こえます。あるいはまたですね、私たちはそのいるべきところを離れて何をしているのか、先ほど歌いましたように、子供の歌のようにですね、本当に あなたは何をしてますか。神様はいつでもどこでもご覧になってますよ。そんなことを賛美歌で聞くんですけれども、私たちはそのことを何とも思わずですね、自分なりにですね、本当に好きなことばかりやってしまいます。そしてどうしてそのいるべし場所をですね、離れて戻ってこないのか、どうしてもう一度ですね、おるべきところにあなたは戻らないのかと、そういう問いかけのようにも私はこう感じるのですね。まあでも戻るべきところってどこなんでしょう。もう道が分からなくなったら、もう本当にですね、まあ五里霧中っていう言葉もありますけど、どっちが東やらどちらが南やら本当に分かりませんでした。私は前6年間小牧のですね、教会でご奉仕してましたけれど、小牧の教会はですね、ちょっと小牧ニュータウンの外れの方にあるんですけれど、一番その町の真ん中に、ニュータウンの真ん中にですね、ショッピングセンターがあるんですね。ところが、そこへ行くのにですね、道が分からなくて、私こうカーナビでやったんですね。この話しますと小牧の人はウケるんですね。なぜかというと、あんな近いところカーナビ使わないといけなかったんですかとこう笑われるんですけど、でも本当に分からないんですよ。大きなビルが建ってるからあそこなんだろうと分かるんですけれど、なんかこう街の設計がですね、道がこうになってましてね。だから、初めの時はカーナビでショッピングセンターですそしてね、それでようやく行けたんですけれどね、道が分からないっていうのはこんなことですよね。本当に後になってももう恥ずかしく思い出すんですけど、道が分からない、どこ行けばあそこに行けるのか、本当に行けば行くほどやっぱちょっと違う、じゃあこっちかな、いやこっちでもない、本当にますますこう焦ってしまいますね。あまり道に迷うこと、最近はこう、ナビがありますので道がこうに迷うということはなくなりましたけれど、でも時々何かナビが調子悪かったりですね、何かあると大変ですよね。あ、そうそう、もう一つ不安なこと一つありました。昨日実は私の持ってるとスマホがですね、ちょっと調子が悪くて、バッテリーが、電源がなんかうまく調子が悪くてですね、どんどんどんどんバッテリーなくなってしまって、とうとう昨日夜あたりはですね、通信ができなくなりました。もうでも私はこう改めてですね、スマホって便利なもんだなってことを思うんですね。もう何年前でしたか、東京、東北で地震がありました時も、実はあの時何かの用事で東京の都心にいたんですけれどもね、あの時に午後2時46分でしたか、大きな地震があって、そしてもうすごい異常だっていうことはテレビでもう街頭のいろんなあちこちのテレビで見ましたけれど、さあじゃあ帰ろうと思いましたけれども、もう JR は全部ストップして、地下鉄も全部ストップします。本当にですね、あの時はちょっと困ったですね、パニックでした。まあ私だけではありません、みんなそうですね。まあ、とりあえずですね、大きな駅の方へ向かって歩もう。私はあの時に初めてスマホってすごいなと思ったんですけど、スマホのですね、地図があるんですね、 GPS の機能でね、今どこにいるか、新宿はあちらの方行けばいいんだっていうことが分かりましてね、あのおかげで、ね、迷うことなく、不安な思いをすることなく、とにかく駅の方に向かうことができました。もう駅に近づけば近づくほどですね、もう道はどの道も車、もうとても歩けないぐらい、その車、止まってる車の間をですね、すり抜けるように人がまたもう洪水のように駅に集まってきます。まあ本当にですね、都会の恐ろしさをまたいろいろ思いましたけれど、まあでもそんな中にあっても、スマホのあの GPS 機能のおかげで、私は今どこにいる、ここの道をまっすぐ行ってあそこを曲がれば次こう行けば一番早く行ける、全部分かってですね、本当に安心でした。昨日どうもそのスマホがね、故障してしまったので、ちょっと、内心ちょっと不安というか怖い気持ちがあったんですけれど、自分がどこにいるのか、どこへ向かっていけばいいのか、これが分からないということはどんなに大きなですね、不安でしょうか。6月19日っていうのはどういう日か、ある方ご存知だと思います。大陶器と言いまして、実は、作家太宰治がですね、太宰治がこう亡くなった日なんですね。いろんなことを考え、いろんなことに悩み、聖書を読み、またいろんな本も読み、しかし最後 彼はですね、自らの命を絶つことを選びました。多くのファンの人たちがですね、この太宰治の死を悼み、彼が、浄水にですね、あそこの多摩川の浄水に入水自殺をしたその日、その6月19日をですね、大陶器といって、多くの人々がこうお墓を参りしたり、個人の死をですね、忍んだりいたします。太宰治の書いた作品の中に人間失格という有名な本がありますよね。私も読みましたけれども、主人公の有名な言葉、時々思い起こします。私は恥の多い生涯を送ってきました。なんかそんな書き出しから始まるんです。でも読んでるうちに、人のことと思えない、なんか私自身のなんか考え、心、今での生き方となんかこう重なる部分がいっぱいありました。もっと幸せになりたい、もっといいふうに生きたい、そう思いながらも道がわからない、どうしていいのかもがく、本当にその太宰治の思い、心は多くの若者や多くのファンの人たちのですね、共感を呼んでいます。私たちはですね、自分のいるところだけではなくて、どこへ行けばいいのか、それさえも見つからず、ですからもうますます迷いの中に入ってしまうことですね。もう一つ怖い話を思い起こします。それは、富士山麓にですね、樹海っていうのがあるんですね。もう原生に富士山が爆発して、紀元6世紀頃ですか、爆発して溶岩が流れて、そしてその流れ落ちたその先々のところが、やがてですね、木がもううっそうと生い茂ったところです、私も家族や友達やなんか時々こう、富士山麓の方にですね、遊びに行ったことがありましたが、ある時その富士山麓のですね、青木ヶ原というですね、まあある意味で有名な場所に行きました。何で有名か、それは自殺の名所なんですね。なんかこう私調べましたらね、世界の中でもいろんなナイアガラだとかどこだとかね、世界にも自殺の名所があるんだそうですけど、なんとそのトップに青木ヶ原、富士山の樹海があるんですね。まあその溶岩がこう流れてゴツゴツして、もう本当にその光景もね、大変です。もう木の枝がいっぱいあって、もう道なき道みたいな感じですよね。まあ溶岩のそういうせいもあるんでしょうか、なんか聞いた話では、磁場もしっかりこうね、作用しないので、まあ、方位磁石でこう北や南がなかなかわからないとか、要は一度迷ったらですね、よほどのベテランの人でない限りはなかなかこの無事にこう外に出ることができないという恐ろしい場所なんですね。ちょうど夏でしたし、結構景色もいいですし、その青木ヶ原のとあるところ、鍾乳洞みたいなところも入りました。まあ涼しくて快適でしたけれども、でも周りの様子は今申し上げたようなですね、もう本当にうっそうと木が生えり、そしてもうどこに道があるのかわからないような、そしておまけに自殺の名所だとこう聞いてますのでね、時々何か、変なものが置いてあったらどうしようかとかね、そんな気持ちで涼しい怖い経験をしましたけれど、でも時々そこに行く人がいらっしゃるんですよね。どうしたらいいのか、本当にもうどうして生きてきていいのか、もう生きることに力も勇気もなくなってしまった人たちがそういうところに行くことを聞きます。青木ヶ原は、あの樹海はですね、確かにもう入ったらもう戻れない、もう入ったら、奥の方に入ったら生きては帰れない、もうそういう意味では本当に怖いところだと思うのですね。神様はですね、このアダム・エヴァに、あなたはどこにいるのか、私たちにも時々ですね、そういうこう問いかけをしてくださっているんですね。私たちは自分の思うままに生きてきましたし、自分の好きなようにこうやってきましたし、神様にお祈りしなかったって、自分の知恵がある、力がある、自分には若さがある、お金がある、 そういう気持ちの中で人は自分なりの好きな道を選んで進んでいきますけれど、でもその道もやがて行き止まりであったり、道が分からなくなってますます帰り道さえも分からなくなってしまって、もう本当にこうどうにもならなくなってしまう、そんな状態が私はこう、人のありようかな、そんなふうにこう思うわけですね。しかしながら、この今日読んでいただいたこのアダム・エマのこのようなですね、こう神様の目を離れて隠れる姿、そして神様の前にこう進み出た彼らに対する神様のお言葉を読みますときに、人がどうしてですね、人生がこんなに苦しみのか、どうして幸せになれないのか、その原因や私たちの迷ったその様子ということを本当に知ることができます。そしてそれと同時に、実はこの読んでいただいたこの最後の21節の言葉はですね、そんなアダム・エヴァに対しての神様の愛の印をここに見ることができるんですね。神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り、彼らに着せてくださった。何気ない言葉のように思いますが、実はいつかもう枯れて、取れてしまうような、そんなこの衣ではなくて、もっとしっかりとした彼らのために、神様はですね、アダムとその妻のために革の衣を作って彼らに着せてくださったというんですね。革の衣、つまり生きた動物のそのからですね、取った、動物の皮の衣であります。そこにつまり一つの動物の命が犠牲になっています。そしてそれを彼らに着せてくださった。私たちはこの御言葉を読むときに、実はもうこの時にもうすでにイエス・キリストの十字架の神様の愛、御業、そのことの予告を見ることができるのですね。私たちはどんな状況の中にあろうとも神様から離れている存在ではありません。詩篇の作者もですね、あなたはですね、また使徒の働きの中にいても、確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはいません、私たちは神様の中に生き動きまた存在しているのです。どんなに私たちは一人ぼっちのように見えても、実はいつも私たちを見守ってくださる神様がおられる。そしてそのお方がですね、私たちのために素晴らしい良き救い主をですね、私たちのために用意してくださった。それが新約聖書で言われるイエス様の愛ですよね、十字架の愛ですよね。そしてこのお方のところに帰るということができるならば、私たちは本当に神様からの幸いをいただくことができる、そういうようなことを聖書は私たちに教えているのです。詩篇の中でダビデという人はですね、こんなふうにですね、クリスチャンの幸せを幸いを歌いました。幸いなことよ、その背きを許され罪を負われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、心に欺きのない人は。英語の訳を見ますとですね、まあ、ブレスっていう単語もありますけれども、ある訳はハッピー、もう身近な言葉ですね、ハッピー、本当に幸福なことですよ、ハッピーですよ。神様からその罪を許された人、神様からその罪を認められないお方、どんなに私たちが罪深いものであっても、その罪深さを主の前に認めて、神様の前に心からですね、私は本当に罪深いものでした、自分勝手に自分の好きなようにやってきた、本当に私はそういう自己中心のものですと主の前に心からお詫びするならば、主イエス様の尊い十字架の血はその罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださるんですね。私たちをもう罪の認めないものとして、主は私たちをそのように、清いものとしていただけるんだ。私は24歳の時にキリスト教会に参りました。 病気をして、そのことがイエス様の愛を知るきっかけになりましたけれども、礼拝に初めて出席して、その次の週礼拝のメッセージの中でですね、宣教師のザビ先生が、本当に今日イエス様を信じる人は手を挙げて示してくださいって言われた時、私は本当に素直な心でですね、自分自身がどんなに自分中心のものであったか、自分勝手にですね、自分の好きなように生きてきたものであったか、そのことを心の中にもう気づいてましたので、今日イエス様を心に迎えたいと思って手を挙げて、自分自身の思いをですね示しました。礼拝の後でザビ宣教師が私とですね、本当に手を握ってくださって、こう祈りましょう。イエス様、私の罪を許してください。あなたの血潮でどうぞ清いものにしてください。今日あなたを心に迎えます。どうぞあなたの望むようなものにしてください、まあ、そういうですね、意味の祈りをザビ先生について私は祈りました。あれからもう40数年50年近くになりますけれど、今も本当に心からそう申し上げるんですね。私の罪は全てイエス様の十字架の血潮によって許されました。過去もそしてその後の罪もイエス様の十字架は全て私の罪を許していただいて、こんなものですけれど、本当にこんな恥の多い、太宰様のあの主人公じゃありませんけれど、恥の多いものですけれども、神のことをしていただきました。そして聖書の中の御言葉はもうどれをとってみても私に対する励ましの言葉、応援の言葉、私をですね、本当にさらにもっともっと祝福に満ちた人生が歩めるようにと、神様の素晴らしいお約束一つ、お約束ばかりであります。本当に詩編のダビデの詩編の言葉通り、幸いなことよ、その背きを許され罪を負われた人は本当にハッピーです。クリスチャンになって本当に良かったと思います。まあ、いろんな宗教を私は調べたわけではありません。でもやっぱりイエス・キリストこそ、このお方のなされた十字架の救いこそ本当の救いだと、私は今も確信を持ってそのように申し上げることができます。そしてこのお方と共に歩むことができるということは何という幸いでしょうか。かつては自分で一生懸命真面目に来てたつもりなんですけれど、自分自身はもがけばもがむほど自分の好きな勝手な道を歩んでた。それでいてなかなか幸せになれない、ハッピーになれない、うまくいかない、親を恨んだり、人のせいにしたり、世の中を恨んだり、自分自身の醜さを、自分自身の罪深さを置いといて、本当にそんなですね、愚かなものでしたけれど、聖書の御言葉を通し、聖霊様は私にですね、今どこにいるのか、つまり神様から本当に離れて自分勝手な道を歩んでた、そういうものだっていうことを気がつかさせてくださいました。そしてイエス・キリストのもとへ帰っていくことが、それが一番祝福なんだということも、御言葉から聖霊様が教えてくださいました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげよう。教会に来るあのゲートのところにも書いてありますよね、私のところに来なさいまでは書いてあるんですけど、来て教会のところに来ますと、私があなた方を休ませてあげますと大事なお言葉が続きますけど、いつもあそこを通る度ごとにですね、私のところに来なさい、はい、イエス様のもとに参ります、そんな気持ちであのゲートを通るんですけれども、イエス様は本当に私たちをですね、素晴らしい良きところへと導いてくださいます。それどころか私たちの人生のさまざまな道の岐路にあっても、これが道だ、これが進め、聖霊様がいつもその言葉を私たちに教えてくださいます。詩編の作者が言うように、私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。私は神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継ぎましょう。本当にイエス・キリストにあって、その十字架の身元にいる、イエス様のもとにそばにいるということが本当に幸いであるということをお伝えしたいと思います。また主のもとに来る者を、主はですね、本当に見捨てないお方であります。ヘブル人への手紙の13章の5節にこう書いてあります。主ご自身がこう言われるのです。 私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。イエス様を信じて救われてもう40何年になりますけど、今もこの言葉は真実だと、この40数年を振り返りながら心からそう確信しています。イエス様はこんな小さなものを、こんな足らないものをでも見捨てずに、離れずに、捨てずに、いつもいつも私と共にいてくださいました。この先もですね、これからどんなことがあるか分かりませんけれども、でも主がこのお約束通り、主が共にいてくださることを覚えたいと思います。今からご一緒に一つ賛美をしたいと思うんですね。新聖歌の446番の歌詞ですが、ちょっと開いてみていただきましょう。歌詞とてもですね、素晴らしい意味の歌ですので、味わいながら歌いたいと思っております。新聖歌の446番ですね。あなたの罪過ちはという賛美なんですね。歌詞読んでみますね。あなたの罪過ちは始末されているか、神なるキリストイエスを信じ救われたか、罪を悔いて誰もすがれイエスに、イエスは十字架の血潮で罪を清めたも、あなたは毎日イエスのそばを歩いているか、イエスの十字架をおばいつも見て暮らしているか。私この賛美を歌う旅ごとに思い起こすんですね。私たちがもし心の中に平安がなかったり、あるいはまた喜びがなかったり、本当に心からのですねスマイルがないとき、それはやはりイエス様のそばから離れているからだと私は反省します。イエス様のそばにいつもいればですね、そんなことはないんですけど、ついついなんか横着な心で自分の考え、自分の思いでババッと言ってしまってですね、それでうまくいかなくなって、ああ困ったとか、もう嫌だとかね、落ち込んだりするんですね。イエス様のそばを歩く、イエスキリストを信じたクリスチャンの私たち一人人にとっても本当に大切なことですよね。私たちはどこにいるのか、今どこを歩いているのか、今何してるの。神様からそういう問いかけに対して、はい、いつもこのようにあなたのそばに戻ります、あなたのそばに立ち返ります、そういう心祈りがですね本当に大切ですよね。イエス様を信じたクリスチャンであっても、本当にですね、毎日イエス様のそばを歩いてますか、イエス様の十字架を見て本当に暮らしていますか、困った時だけのお祈りですか、それともいつも感謝し、そして先取りし、いろんなことを祈っていく、そういうクリスチャンですか。そんなことをですね、この賛美からも自らこう問われます。そして3番は、花婿なるキリストを迎えに出られるか。イエスキリストは再びですね、私たちの目に見える形でこの世界においでになると聖書は語っている。いつか分かりません。でも非常に近いことは間違いのないことだ。その時イエス様がいらっしゃった時に、私たちはいつでもイエス様に、はい、ここにいますよと言えるものであるか。イエス様が近づいてこられるのに、いやいやいや、もうちょっともう隠れたいと、アダムやエヴァのようでは悲しいことだと思うんですね。花婿なるキリストを迎えに出られるか、罪のしみのない服を毎日着ておるか。今日も私もう一度この賛美をですね、ご一緒に捧げながら、イエス様のそばに帰りたいと思います。そしてまたイエス様のそばを歩く、イエス様のそばにいつもいる、そういう自分でありたいとこのように願います。あなたはどこにいるのか、父が話しているのではありません。ご聖霊様が今日お一人お一人に語っていらっしゃる、あなたへの問いかけであること、どうぞ覚えていただきたい。そしてあなたはさ、ここからどう応答しますか。いつまでもそこにいるんですか。いつまでも迷いながら苦しみながら、それでも自分の知恵で自分の考えで行こうと思ってるんですか。イエス様のもとに帰ろうと思わないんですか。どうかそのことをお互い覚えていただければと思います。お祈りいたします。恵み深い天のお父様、アダムエヴァに語られたお言葉、あなたはどこにいるのか、本当に神様の目を避けて逃げ隠れする アダム・エヴァに対して語られた言葉、実は私たちへの語りかけであることを思います。あなたは私たちに本当に素晴らしい祝福を、救いを用意しておってくださいます。あなたのもとに本当に逃げ隠れから離れてあなたの前に進み出たく願います。どうぞお一人お一人の心に主がどうぞ答えてくださいますように。お一人お一人に問いかけですけれど、もしイエス様を信じたいと心に向かいたいと思う方があれば、どうぞ手を挙げて示してください。本当に心から祝福をですね、お祈りしたいと思います。感謝です。はい、ここにいてほしいでしょうか。また後でぜひね、声かけていただきたいと思います。天のお父様、どうぞお一人お一人の心の中について聖霊様がお励ましください。お導きください。私たちを素晴らしい祝福のもとへと導いてくださることを本当にありがとうございます。祝福が一人お一人にありますように、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。